日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。 皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー勉強中の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは日経新聞マネー報道グループマネーの学び編集長の大竹啓二さんです。大竹さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大竹さんは3回目の登場ですよね。前回前々回とも子育てとお金というテーマで、前回は共働き家庭の子どもの預け先に関する費用について教えてくださいましたよね。今回のテーマは何ですか？
はい、子育てとお金シリーズの第3弾ということで、今回は高校生の子どもが高校卒業後に直接海外の大学に進学する時の費用と、親はそれにどう備えればいいのかについてお話ししたいと思います。
高校を出て日本の大学に行かずにすぐに海外の大学に進学するんですか？私の日本の友達とかに聞くと、日本の大学に進学したり卒業したりしてから海外の大学に留学するといった例がこれまで多いイメージなんですが、最近は変わってきているんですね。
はい、そうなんです。早くから海外の大学に行くことで語学が上達したり、様々な価値観とかバックグラウンドを持つ人と出会って視野を広げたりできるのではというのが大きな理由のようです。でも海外大学に進学すると国内大学に比べて費用は高くなるのが一般的です。もし子どもが高校から直接海外の大学に行くことを希望するなら、親としては4年間でだいたいいくらぐらいかかるのかの目安を知って早めにお金の準備をすることが大切になります。
そうですよね。私もアメリカの大学や大学院で勉強していたので学費の高さはもう実感しています。私は生まれからずっとアメリカで、でも小学生の時に1ヶ月だけ日本の学校に体験入学したことがありますけど、日本に住んでいる人の間でも子供に海外での経験を積んでほしいと思う親は少なくなさそうですね。私としても興味のあるテーマです。よろしくお願いします。
では海外大学に進学する費用について詳しく見ていきましょう。まず最初に、日本の高校から直接海外の大学に進学している人がどれくらいいるのかをお話ししたいと思います。文部科学省が集計していて、データは2020年時点とちょっと前になりますが、だいたい4万人が大学などの高等教育機関に長期留学しています。この年は実はコロナの影響で2019年に比べて減ったのですが、2019年は約6万2000人になっていて、それまではほぼ右肩上がりで増えていました。
そうなんですね。今はコロナ禍も収束しているので、これからまた増えるかもしれないですね。
そうですね。それで海外大学に進学する高校生としては、ここ数年は帰国子女の人だけではなく、日本で生まれ育った人でも国内の有名大学に行くのではなく、海外の有力大学に進学するケースが少しずつ増えているそうです。
海外大学に進学する人全体で見ると、留学先としてはどこが人気なんですか？
やはりアメリカで、先ほどの文科省調査の2020年時点ではだいたい1万人が留学しています。続いて中国、台湾という順で、4位がイギリス、5位がオーストラリアでした。ですから上位5位までを見ると英語圏の人気が高いことがわかります。
では大竹さん、本題で、海外の大学に進むとお金はどれぐらいかかるのでしょうか？
はい、留学支援サービスを手掛けている企業の留学ジャーナルの調査では、アメリカの大学の授業料などを合計した学費は円にして1年間で120万から840万円くらい、生活費といった滞在費は1年間で70万円から150万円程度だそうです。
高いと合計で1000万円近く、やっぱり結構かかりますね。
ただ名門の私立大学になるともっと高くて、ニューヨークにあるコロンビア大学は授業料などが1年で980万円、学生寮などに入った場合の滞在費は240万円で、合計すると1220万円くらいになります。エール大学やハーバード大学も1000万円を超えるそうです。留学ジャーナルが集計した時は1ドル143円だったそうなので、今はだいたい150円くらいですから、このまま円安傾向が続くと必要なお金はもっと増えることになります。
そうですね。私はハーバードの大学院を出たんですが、学費は年間で800万円といった感じでしたね。ハーバードやコロンビアだとやはり高くなりますよね。
ただ州立大学では 私立より安いケースがあって、名門の州立大学の授業料などは平均で年間680万円、学生料などの費用は240万円で合計920万円です。まあこれでも高いなぁと感じる人は多いでしょうね。同じ英語圏でもイギリスやオーストラリアはもうちょっと安くて、イギリスは授業料が年間で360万から570万円、滞在費は年間で90万円から120万円だそうです。台湾だと授業料が35万から70万円、滞在費は30万円から45万円となっています。
やっぱりアメリカの高さが突出している印象ですね。そもそも日本の大学に進学するとお金はどれぐらいかかるんですか？
はい。日本政策金融公庫の調査だと、日本の大学に通うと授業料などの在学費が年150万円くらいです。アジア圏は日本国内の大学に比べると費用の負担が少なくなりやすいですが、英語圏の有力大学はやっぱり高いですね。進学を希望するなら早めに準備しておく必要がありそうです。
英語圏の有力大学だとどうしても結構な金額になってしまいますが、大竹さんどうしたらいいのでしょうか？
一番大切なのは早めに貯蓄を始めておくことです。当たり前といえば当たり前なんですが、ただ海外に進学することが早めに分かっていれば、貯蓄を円建てではなく外貨でしておくことが一つの案になります。例えば米ドルの積立定期預金とかです。ドル建てにしておけば円安で目減りすることがないですよね。円で定期預金をしていると、子供が実際に海外に行くときに円安になっていたらドルに換算した金額が目減りします。
なるほど。最初から現地通貨で用意するというのはいい方法ですね。金利もアメリカやヨーロッパの方が日本より高いですしね。
そうですね。留学先で使うことを考えると、日本国内で開いた外貨預金口座から現地で引き落とせる金融機関を選んでおくと便利です。例えば SMBC 信託銀行プレスティアのキャッシュカードのグローバルパスは、海外でビザのマークがついた ATM なら現地通貨を引き出すことができます。親名義の口座でも子供に家族カードを発行すれば子供が海外で使うことができます。ほぼ同じようなサービスはソニー銀行も手掛けています。
他にも奨学金に応募する方法もありますよね、きっと。
そうですね。奨学金では将来返す必要のない給付型の奨学金をまず探してみるのがいいですね。国の制度では日本学生支援機構がやっていますし、自治体でも福岡県や埼玉県などが独自に提供しています。
民間にも奨学金ってあるんですか？
ありますよ。例えばユニクロの創業者の柳井さんの柳井正財団とか笹川平和財団などです。支給額は例えば柳井財団の場合は授業料、学生料の費用などで年間最大で9万5000ドル、 A ポンドなら6万5000ポンドを外貨で支給します。もちろん支給基準をクリアする必要があって、年間の新規支給者は約40人なので狭き門ですが、検討に値すると思います。それと進学先の海外大学にも奨学金の制度があったりするので調べてみるといいですね。
そうですね。私が通っていたブラウン大学にも奨学金はありましたし、確かアメリカ以外の国から来ている学生でも一部応募できたと思います。では進学費用の準備は他にもありますか？
親が貯金しておくこと、奨学金に応募すること以外では、もし可能ならですが、おじいちゃんおばあちゃんに頼るという手もあります。祖父母から孫に一定の金額を贈与するという方法です。普通誰かからお金を贈与してもらうと、もらった人に贈与税がかかるんですが、教育資金の目的でお金を贈与すると一定の条件を満たせば贈与税がかからないという公的な制度があります。もらう人一人当たり1500万円までが非課税になるので、もしお金に余裕のあるおじいちゃんおばあちゃんがいるなら相談してみるのもいいかもしれません。
そうですね。家族ならではの絆で孫の教育のためならと一肌脱いでくれるかもしれませんね。今日は子供が海外大学に進学する際の費用について学びました。いずれにしても海外進学を考えるなら早めに準備するのが大切だということを再度確認しておきたいと思います。続いては今回から始まる新コーナー、プレイバック、思い出のあの年です。 毎回過去のある1年を取り上げ、その年の金融界の出来事や個人的な思い出を語り合おうというコーナーです。さて、記念すべき第1回は1990年、平成2年です。この年は大竹さんが新社会人として働き始めた年ということで選んだということですが、大竹さん、どんな思い出があるんですか？
1990年は私が日経新聞社に入った最初の年で、
はい、
最初の配属先が、今はもう名称は変わってますけれども、国際部というところでした。
国際部、はい。
他の新聞メディアで言えば外報部というところで、
はい、
海外にいる駐在記者が送ってくるニュースをまとめて紙面に載っけていくという部署です。
もともと大竹さん、国際ニュースなどに興味があったんですか？
興味は就活をしている時からあって、はい、私は大学時代にちょっと英語のサークルに入っていたものですから、それでそういう経験を生かせるというところで入社試験では日経だけではなく他のところを受けた時も、将来は海外に行きたいですっていうような話をしていたので、
うんうん、
日経で最初の配属先が国際部になったのかなと思います。
なるほど。でも大変だったんじゃないですか、1年目。
そうですね、何もわからなかったので、ほとんど下働きというような感じなんですけれども、はい、国際部に入ると記事自体は海外にいる駐在の記者が送ってきますんで、
はい、
国内にいる記者が何をするかというと、海外から送ってきた記事が正しいかどうかをチェックしたりとか、ロイターとか AP とか、そういう海外の通信社のニュースを国内でチェックして漏れがないかっていうのを調べたりとか、そんな感じの仕事ですね。
時差があるから大変だったんじゃないですか？
ああ、そうですね。勤務形態からいくと、はい、朝刊版と夕刊版というふうに分かれてまして、夕刊版は朝6時ぐらいに出てきて午後2時ぐらいまで、で朝刊版は午後4時ぐらいに出てきて、当時は深夜の3時までという働き方でした。
深夜の3時まで働いてたんですか？
そうですね。
それは何をされてたんですか、その深夜の3時まで？
朝刊の締め切りが午前1時半で、はい、でそこまでは先ほどお話した外伝のニュースをチェックしたりとか、出てくる原稿の間違いないかを確認したりとかっていうのをしていました。はい、朝刊の締め切りが1時半に終わると3時までいなきゃいけないんですけれども、それはなぜかというと、その間に起こった海外の突発ニュースがあるときに海外に連絡して夕刊用に出してくださいっていうことを、デスクがそれは頼むんですけれども、どんなニュースが出てくるかっていうのを出番の、私とか他の、記者が常に確認して用意しとかなきゃいけないっていう仕事ですね。
じゃあもしかしたら何か大きなことが世界で起きるかもしれないので待機しなきゃいけないっていうことですけど、でもそんなに頻繁にないですよね。
そうですね、ごくたまに海外の要人が暗殺されちゃったりとか、はい、そんなことがたまにあったりしますけれども、基本的にはそれほど大事件ではめったに起きるものないので。
何してたんですか？
何をしてるかっていうと、1時半から3時ぐらいまでは飲んでいたと言いますか夜食ですね、簡単に言うと。
なるほど。
1時半にその日のデスクが、大竹ちょっとこれでなんかつまみかビール買ってこいよというふうに、5000円なり1万円なり、これデスクによって全然金額は違うんですけれども、それを渡されるんですね。で当時は日経新聞の大手町の本社の近くに深夜に屋台が出ていて、
屋台が、はい、
でそこに買い出しに、1年生の僕なんかが行くわけですね。そこで缶ビールとか、焼きそばとかウインナーとかそういうのを見繕って持って帰ってくる。その日の出番のデスクと、記者で、それをちょっとつまみながら飲みながら午前3時になるのを待つっていうところですね
なんか時代ですね。
そうです。
今はでも そうではないですよね。やっぱりいろいろ変わりましたもんね。
そうですね、
インターネットとか、また情報が来る速度でしたりとか、情報のアクセスの仕方も変わりましたし ね、当時はやっぱりこう結構紙ベースだったんですが、全てが。
そうですね、今はレーナさんがおっしゃられたようにインターネットとかの画面で外伝もこうチェックできますけれども、はい、当時はそれはまだなくて、紙、こうロール紙みたいなのがこうあるんですね。でロイター、AP、UPI、外国の通信社ごとに端末が決まっていて、でそこに大きなこうロール紙が挟まって、でそこにこうダーッとこうニュースが来るために動くわけです。
はい、
でそこにこう印刷されていくっていうか、チッカーっていうんですけど、こうバーって 各チッカーごとにニュースが時間が流れてくると紙に印刷されて、それがだーっと垂れてくるので、しょっちゅうこうちぎんなきゃいけない紙入館版で朝6時とかに行くと、当然午前3時から6時の間の分が大量に溜まってるので、はい、各端末ごとにこうもう紙がとぐろを巻いてるわけです。でそれをこうかき集めて各通信社のとこに、このニュースは使える使えない、使える使えないって仕分けをして、入館版のデスクが出てきた時にこんな感じのニュースが出てますっていうふうに渡すっていうのが当時の主な仕事ですね。
へー。その国際部で社会人1年目ということで、やっぱ1990年いろいろあった年だと思うんですが、印象に残ってるニュースなどあります？
この年は湾岸危機が起こった年で、
はい、
ちょうど8月だったと思うんですけれども、イラクがクウェートに侵攻して、
はい、
翌年年明けだったと思うんですけれども、アメリカを中心とする多国籍軍が空爆を始めたっていう湾岸戦争が始まったっていうのが、国際ニュース的には一番大きなトピックだったなと思います、
はい、うーん、やっぱり日本でも大きなニュースでした。
そうですね、なりましたもんね。
うーん、日本国内ではどうですか？
日本国内でももちろんその湾岸危機の対応というところが一番大きなテーマではあったと思いますけれども、はい、日経平均株価からいくと、当時1989年に38,915円っていう最高値を更新して、
はい、
で年が明けて1990年入るともう株価が右肩下がりで下がっていったっていう、そういうバブル崩壊の最初の年ということですね。
うん、何万円台ぐらいまで下がったんですか？
1990年の終わり値が 23,848円で、一時2万円割れも確か10月ぐらいにあったと思うんですけれども、当時はその前の年から日銀が金融引き締め始めていて、
はい、
最初にその引き締め局面で日銀が公定歩合、公定歩合って懐かしいですけど、を引き上げたのが89年の5月だったんですね、
はい、
そこから10月89年12月って引き上げていった効果がいよいよ年明けから効いてきたっていうことだと思うんですけれども、で90年にも3月と8月に引き上げたっていうところで、引き上げる前は公定歩合が年 2.5%、 89年5月に年 2.5% だったんですけれども、90年8月にはもう、ね、年 6% になっていたので、かなり急ピッチで利上げをしたということがあると思います。
なるほど、すごい年ですね。なんかそう考えると、いや、こうやって振り返ってみると本当にいろいろなことがあった年なんですね。
そうですね。
最後に大竹さん、当時の自分にもし何か伝えるとしたら何かありますか？アドバイスでしたりとか。
当時は、
はい、
日経の社員はいわゆる株式投資っていうのは社内の規則上できないことになってはいたんです
ね、はいはいはいはい、
それで随分経ってから投資信託に関してはやってもいいよっていう、ちょっと正確な年は忘れちゃいましたけど、ですからその時にもうすぐに運用を始めておけって言ってけばよかった。いや、始めておけばよかった
なるほど、そういう言葉を当時の自分に、ね、私が想像してたのはその夢や希望を持てよみたいな、そういう熱い言葉だったと思ったんです。早めに投資始めておけよっていうことですね。
今仕事柄長期で資産形成が大切ですよっていうことを、
ね、
紙面とか電子版とかでやってる、まあ、立場ではあるんですけれども、紙面ではまあやった方がいい、早めにやった方がいいっていうふうに書いて読者の皆さんに伝えるようにっていうふうに思ってはいるんですけど。
そうですね。
まあ、じゃあ自分がその昔もうやってもいいよってなった時に踏み切れたかどうかっていうのはちょっと微妙だなと思います。
それは当時の大竹さんもそうですし、今こうやって聞いてる私やリスナーさんも同じですね。その躊躇せず。
そうですね。
はい。
ちょっと、まあ、リスクはありますので、自分がどれくらいまで資金が出せるかというのをよく考えた上で、ちょっとやることは大切だと思います。
ありがとうございます、大竹さん。日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
今回は子育てとお金のうち海外大学に進学する費用について紹介しましたが、 日経電子版マネーの学びでは、子育てとお金に関係する記事を随時掲載しています。最近ですと、共働き、配偶者の万一に備え、遺族年金で夫婦の差大きくという記事では、子育て中の夫婦の稼ぎ手が亡くなった場合のお金の備え方、遺族を支える公的制度である遺族年金について解説しています。また、同じように家族の万一に備える関連の記事として、子どもの怪我、公的支援厚く、賠償責任保険の加入確認という記事では、子どもが学校の授業中や部活動、あるいは週末のスポーツなどで怪我をした時のお金の備えのほか、子どもが自転車に乗っていて他の人に事故で怪我をさせた時の備えなどをまとめています。説明文にリンクがありますので、こちらもぜひお読みください。
大竹さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
では、レイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。